第60回後見人としての届け出。後見人等になったら金融機関等へ届け出ます。青年後見人等に関する届出書とか、青年後見人等に関する届出書兼利用代理人等設定依頼書といったタイトルの書式で、後見人等の住所、名前、連絡先を記載します。また名義人、すなわち非後見人となった人の住所、名前、生年月日、取り扱う口座情報を記載します。届出をすると金融機関はシステムに情報を入力するので、それ以降窓口での取引の際には後見人がついているという情報が浮かび上がってきます。口座の名義も誰々後見人何がしとなります。名義が変わっていることを見て後見人に銀行口座を取られたと勘違いする人がいますが、所有者はあくまで非後見人本人であり、実務上の便宜から誰々後見人何がしという名義にすることが一般的です。金融機関によって記載すべき内容が微妙に異なります。例えば青年後見と任意後見用と補佐と補助用と書式を分けているところもあれば、一つの書式で対応しているところもあります。類型によって書式を分けているところでは、青年後見と任意後見用には代理権の記載しかありませんが、補佐と補助用には代理権、同意権、取消権と3つの項目が用意されています。ある証券会社のホームページに青年後見制度の届出という欄があります。銀行と同様に本人に後見人がついたという届出をするのですが、そこには銀行と異なり取引に制限があることが記載されています。例えば注意として、青年後見制度を利用中の方が〇〇証券で総合口座を新たに開設することはできません。青年後見人等の届出をされた後は保有商品の売却と出金は可能ですが、商品の新規買い付けはできませんとあります。また注意事項として、青年後見人、補佐人、補助人の届出をされた場合、非後見人の口座には取引制限をかけさせていただきます。新規買い付けの取引はできません。保有されている商品の売却、解約、出金のみ受けたまわります。また売却および出金の注文は原則弊社書面での依頼のみとなります。非後見人が信用取引、先物オプション取引、海外先物取引、商品先物取引、為替証拠金取引等の建玉を持っている場合は、決済の上、青年後見等の登録手続きを行わせていただきます、とあります。要するに、新規の取り扱いはなし、既存の商品の処分のみ可能という扱いになっています。これでは何のために後見人がついたのかわからないという意見もありますが、このような取り扱いをする金融機関があるという実情を理解しておきましょう。